皆さんこんにちは。ありがとうございます、日本マイクロソフトのエバンジェリスト徳良彩です。ここからはですね、ビジュアルスタジオの極意ということでオープンソースになったこのビジュアルスタジオですね、これをメインに、皆さんにいろいろな使い方であったり Tips などをお届けしていきたいと思います。今回はスペシャルゲストとしまして GitHub の池田さんにお越しいただいてます。池田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。入ってます、
はい
はい、GitHub のソリューションエンジニアの池田と申します。今日よろしくお願いします。
はい、では早速ですね、進めてまいりたいと思います。まずですね、このビジュアルスタジオコード、去年ちょうどデコード2015の時はまだベータ版という形でアメリカのビルド2015というところで発表になったものをすぐにお見せしていたというところだったのですが、1年後ですね、今年になりまして、当初だと今年のビルド2016のタイミングで公式リリースといったところだったのですが、ちょっと数週間ですね遅れまして、先日無事に 1.0 の方正式リリースいたしました。ですのでマイクロソフトとしましては、おそらく このセッションがですね、世界で初めてこのビジュアルスタジオコード 1.0 正式版を使ったセッションになるかと思います。最後までぜひお楽しみください。そして去年のタイミングではまだですね、オープンソースという形での公開ではなかったのですが、去年の年末からオープンソース化ということで GitHub にこのビジュアルスタジオコードが公開されています。ここは一つですね、大きなアドバンテージがあったのではないかなというふうに思います。ここでちょっと質問してみたいのですが、すでにビジュアルスタジオコードをインストールされたっていう方どれぐらいいらっしゃるか挙手いただいていいですか。 ありがとうございます。結構たくさんの方にもダウンロードいただいているようなので、そしてもうちょっと詳しくですね、どの OS でお使いになられているかちょっと興味があるので聞いてみたいのですが、では Windows 版で使われているという方どれくらいいらっしゃいますか。多いですね、ありがとうございます。では Mac ですね、 OS10 で使われているという方どれくらいいらっしゃいますか。ありがとうございます、バラバラ、はい。最後に Linux で使われている、使ってみたという方どれくらいいらっしゃいますか。ありがとうございます、はい。また後ほどですね、詳しくお話ししていきますが、この Visual Studio Code、クロスプラットフォームということで、いろいろな、さまざまな OS 環境を選ばずに使っていただけるというものになっています。世界規模で見ますと、すでに、このベータ版から正式版になる間にすでに200万ダウンロードというのをいただいてまして、そして以前は30ぐらいの言語をサポートするというところからスタートしていたのが、どんどん成長して100言語ですね、今成長しています。でそれをサポートしているのは、拡張機能というものがあるわけなんですけれども、この拡張機能も今1000を超えているというような状態です。そしてビジュアルスタジオコード情報発信ですね、最新の情報発信はツイッターというものが使われているのですが、そのフォロワーさんももう4万人近く、そして GitHub に公開されてからプルリクエストとかスターというところで数字がどんどん今伸びているという状態です。さてそのオープンソース化されて GitHub にソースが公開になっているという部分なんですけれども、ここでももう一つちょっと聞いてみたいんですけど、 GitHub のアカウントっていうのもお持ちになっていらっしゃるという方どれくらいいらっしゃいますか。結構いらっしゃいますね、ありがとうございます。では改めてこの GitHub っていうのがどういったものか、そしてオープンソースの世界というのがどういったものなのかを池田さんの方からご説明いただけますでしょうか。
はい、皆さんアカウントお持ちだということなので、そんなに知らないっていう人はいないのかもしれないですけど、GitHub というものについてちょっと簡単に紹介したいと思います。数字はこんな数字が出てます。でも私が伝えたいのは数字じゃないので、しかも皆さんパッと見ればすぐ分かると思うので、これぐらいいろんな人に使われているのが GitHub だということが分かっていただければいいかなと思います。で私はちょっとここでテッククランチの言葉を借りたいと思うんですけど、そもそも GitHub は何か、これはもう結構前の記事ですけども、こんな説明が出ています。いわく GitHub っていうのはコードを共有したり公開するためのサービスであると、 GitHub はプログラマー向けのソーシャルネットワーキングサイトであるというふうに言われています。そして、彼らは我々のサービスのことをこういうふうに言ってくれています。3つの機能がありますと、フォークができてプルリクエストがあり、そしてマージができると。 それらの機能があるために GitHub は極めて強力なサービスなのだというふうに言ってくれています。そしてこうも言ってくれています。一番重要なのは GitHub というのが今やコードに関しての現代のアレクサンドリア図書館になってきていると。世界中のオープンソースプロジェクトが存在します。 Visual Studio Code もそうですし、さまざまな、Ruby on Rails もそうですし、プロジェクトが公開されています。そういった世界中の偉大なデベロッパーたちの足跡を自分自身でコードを読んで踏みしめることができて、彼らがどうやって難題を解いていったかを自分で学ぶことができると。これはかなり時代が変わってきているんじゃないかなというふうに感じています。まあ、つまり GitHub というのはオープンソースのあり方を変えたと言っても過言ではないと我々は思っています。 GitHub 以前というのはですね、皆さんオープンソースの活動された方はご存知かと思いますが、まあ、メールでパッチを送ってですね、メールの議論をしてパッチ修正してまた送って、また手元で直してまたメールで送ってというやり取りして、そんなことをしているうちに、ま、トランクの方が変わってですね、もう一回パッチを作り直してみたいなことが昔からよくあったかと思います。それが GitHub の登場以降、たったこれだけのプロセスで、オープンソースへの貢献ができるようになってきました。いわゆるプルリクエストを作って、そしてプルリクエストの上で開発者同士は、まあ、愛のあるやり取りをしてですね、そして最後にプルリクエストをマージすると、で最後はビールが飲めると、こういう形が取れるようになってきました。まあ、言ってみれば我々 GitHub はコラボレーションのあり方を変えたんだと自負しています。そしてこの流れはですね、マイクロソフトさんさえも変えてきています。僭越ながらそう思っています。マイクロソフトさんはマイクロソフトというオーガニゼーションをもう GitHub 内にお持ちで、たくさんのコードを公開されています。さらにはですね、.NET のコアでさえオープンソースにされました。これは2014年なのでもう2年前の話ですけれども、公開されています。例えばインクが飛ばないですね。例えばこれですね、.NET Core もオープンソースとして公開されています。ここで皆さん .NET Core のソースコードを読むことができますし、またマイクロソフトさんは、こういったオープンソースのためのポータルサイトも作ってくれています。ここで VS コードも何でもかんでもオープンソースになってますし、実際このサイト自体もオープンソースです。はい。そしてもちろん今回の話題の元であるタイプスクリプトももちろんオープンソースになってますし、 MS ビルドもなってます。そして VS コードもまさにオープンソースになっていると。これが GitHub が果たした役割であり、マイクロソフトさんが公開してくれているプラットフォームがこういったものであるということになります。これが GitHub です。
はい、はい、ありがとうございます。まあ GitHub 上でコードを通じて愛を語り合って、アウトプットを出していくというですね、まあ、素敵な世界が、まあ、我々のですね、すぐもう手の届くところにあるといったところじゃないかなと思います。では、早速ですね、 Visual Studio Code 起動していきたいと思います。今回私このマシンの中で、バーチャルの中で Red Hat というのをちゃんと Linux でもですね、動くというところをお見せしたいなと思いますので用意しました。で、まあ、Red Hat さん今回スポンサーにもなられているんですけども、 Azure ですね、クラウドの、まあ、Azure という上でも Red Hat などもお使いいただけますので、もし Linux 上で本当に動くのというふうに試されたい方は環境を作ってみて、試していただければと思います。はい、でログインの方をしました。今これ Red Hat Enterprise Linux 7.2 というものが入っています。で、Visual Studio Code は GitHub でソース公開しましたというふうにお伝えしましたが、実際はいきなり GitHub さんのページに行くということでなくても、Visual Studio Code の公式のこういったサイトがあります。残念ながら現時点ではまだ英語のサイトになっていますが、code.visualstudio.com のサイトに行きますと、ダウンロードという右上にボタンがありますので、ここから、アクセスした OS でですね、 Windows、Mac、そして Linux だと、まあ、2つタイプがあるんですけども、これを選んでインストールしていただくという流れになります。でインストールも数秒で終わるのでサクッと、 すぐに使っていただけるというものなのですが、一点補足の方させていただくと、ここですね、インストールするところに2つタブが出てきます。これは何かというと、現在ビジュアルスタジオコードは2つの種類というのがあります。1つがステーブル版といって、まあ、安定稼働できるビルドのものになっています。ここに置いてあるのは全てフルパッケージになっています。ですので、まあ、安定したものを使われたいといったときにはステーブル版がおすすめです。そして新しい機能をいち早く試してみたいといった方には、このインサイダーズというものがあります。でこちらもフルパッケージになっていますので、もしそのステーブル版にまだこうマージされる前のですね、新しい機能、日々いろんなものを追加しているんですけれども、そういったインサイダーズというのを使ってみたいという方はこちらをご利用いただければと思います。で一つここで、ちょうど昨日か一昨日ですね、 GitHub のそのビジュアルスタジオコードの中でロードマップのようなものも全部公開になっているのですが、そこ見ているとインサイダーズがですね、ステーブル版とインサイダーズが今月版だと5月30日ぐらいに公開になる予定なのですが、それ以降はインサイダーズ、これまでウィークリーだったものがデイリーで提供するようになるというようなプランを発表しています。ところがこれオープンソースになっているので、実は我々社員もですね、気づかないうちにスケジュールが変わったりリリースの日が変わったりということがありますので、可能な限りちょっとベストエフォートという形で日本語で私のでブログだったりツイッターで情報発信していきたいと思いますので、ハッシュタグは VS コードというので拾っていっていただければと思います。では早速、コードの方を起動していきたいと思います。でまあ、普通にアプリケーション、デスクトップアプリケーションということなので、そのまま起動していただいてもいいのですが、もし、コマンドラインから起動する場合は、以前だとインストールした後にバッシュアンダーバープロファイルといったようなところで何か記述しないと動かないといったような環境もあったのですが、今はもうすべて修正されてますので、インストール後はコードスペースドットというのを打ち込むだけでビジュアルスタジオコードというのは起動する仕様になっています。はい、でコード、これは、青いロゴになっているものがステーブル版、緑色になっているのがインサイダーズというものになります。ちょっとこれバーチャルの中で動いているのでもっさりしてますけども、普通はもうちょっと早く動きますね。はい、お待たせしました。こちらで表示されました。で、まだベータ版を使っていて、最新のは様子見で使ってなかったという方はもう気づきだと思うんですけれども、ビジュアルスタジオコードですね、現在日本語化、ローカライズされました。ですので、これまでちょっと英語版だったので使うの怖いなって言った方も、今このようにですね、メニュー、も日本語化されていたり、もちろん日本語の表示ですね、フォルダ名も正しく表示され、割と日本人にも優しい GUI になっているかなと思います。そして現時点での最新バージョンは 1.1.1 というものになっています。というわけで、今回このビジュアルスタジオコードというのが、どういったものかというのを改めてちょっと図を使ってご説明したいなと思います。通常開発をするために、まあ、コーディングするために何らかしらのツール使われている方多いのではないかなと思うんですけれども、その時に、まあ、選択肢としてライトに使えるエディターと呼ばれているものから、大きなグループ開発グループだったり、大掛かりなプロジェクトなどを動かすときは IDE と呼ばれているようなものがあるのかなと思います。従来のビジュアルスタジオに関しましては、まあ、Windows 版のみの提供で、そして、まあ、基本的にはマイクロソフトが有料だったり、あとコミュニティというものに関しては無料でお出ししていたんですけれども、その中で、まあ、必要であれば拡張機能というのは拡張機能を後で追加していただくことで製品というのを、使っていただけるという仕様になっていました。それと比較するとビジュアルスタジオコードの大きなメリット にもなると思うんですけども、まずクロックスプラットフォームということで様々な環境で使え、そしてオープンソースになっており、この拡張機能というもの自体もですね、オープンソース化ということでいろいろなユーザーさんが必要なものを追加していっていただいて、それをどんどん公開していただくということができるようになっています。で、ちょっと池田さんにこのあたり、普通、プログラマーさんですね、環境を選ぶときどういったポイントで選ぶ人が多いのかなって思うんですけれども、
入れたか ID かってことですか。
そうですね、はい、
そうですね、例えばドットネットの開発をされたり UWP の開発をされたりするんであれば ID であるビジュアルスタジオの方が、いろんな意味で統合されているので便利なのは確かだと思います。ただ例えばいわゆる、ウェブ技術を使ったシングルページアプリケーションを作るとか、Node.js 使ったサーバーサイドを作るであるとか、あとはもしかしたら Ruby を使ってウェブサイトを作るとか、そういったいわゆるスクリプト言語とかそういうものを使う場合にはこういう VS コードのような軽くていろいろ追加機能が簡単に作れるようなオープンソースのエディターの方が、選びやすいのかなというふうに思います、
はいはい、ありがとうございます。そしてこちらですね、エクステンション拡張機能というのがどのように提供されているかというと、ビジュアルスタジオの先ほど公式ページの方をご紹介させていただきましたが、そのページとまた別にですね、ビジュアルスタジオマーケットプレイスというサイトがあります。公式サイトではこの中でビジュアルスタジオコードというジャンルの中でエクステンションをいろいろと選んでいただく、カタログのような形で見ることができるようになっています。でこれを使うとビジュアルスタジオコードがデフォルトで入っている機能に拡張するといったことだけでなくて、いろいろなですねビジュアルスタジオコードだけではできなかった機能というのもご利用いただけるようになってきているのではないかなと思います。具体的には例えば言語に関しましても、さまざまな言語が今対応しているという流れが出てまして、これは拡張機能を入れることでその対応できる言語というのがどんどん増えていっているという状況です。あとはスニペットだったり、ビジュアルスタジオコードのですねテーマ背景とかっていうのが割といろいろ選べるようになってたり、あるいはですねデバッガーというものもこういったものをご利用いただくことでできるようになっています。では今度はちょっと Mac の方で ASP.NET Core という先週出たばっかりのものなんですけども、それを使って Web アプリケーションの方を開いて中身を見ていきたいと思います。でこのセッションではおそらくこの .NET Core に興味をお持ちの方もいらっしゃるかもしれないんですけども、このあたりのランタイムの部分だったり細かいお話は私の次のセッションで井上明がお届けしますので、ぜひそちらご参加いただければと思います。で今、ターミナルを開いて YoASP という、YoMan を使って Web アプリケーションのテンプレートというのを作ることができます。でこれ見ていただくとですね、最新の YoMan 使うと、.NET Core の ASP.NET Core というのは使えるようになっています。そして、Web アプリケーションというものを選んでいくと、今ちょっとキャッシュを貯めるためにあえて先にインストールをしてあるんですけれども、はい、このようにインストールが終わりました。でインストールが終わるとここにこれやってくださいねというのが書いてあるので、それをそのままやっていきます。でそうすると、これもですね、もし過去に使われていた方はお気づきになられたと思うんですけれども、これをリストアするときに以前だと DMNV とか、そういったちょっと違うコマンドを使っていたんですけども、今度から .NET というふうにコマンドが変わってきます。でこれは今必要なパッケージを落としてきて、そしてドットネットビルドというのをやっていきます。はい、でノーエラーということなので、 今度は Visual Studio Code の、ステーブル版ではなくて Insiders の方を開いてみたいと思います。で、Insiders の場合はコマンドがまたこれ違いまして Insiders Code-Insiders.Space というので起動するようになっています。で、起動すると、まあ、見た目はもちろんこのように同じですね。同じようなものが起動します。で、今回はこれあらかじめフォルダーの方、ウェブアプリケーションというフォルダーが作られ、その中に必要なものがこうダーッと落ちてくるようなものになっています。で、ビジュアルスタジオコードですね、すでに お使いいただいている方が多いようなので、細かいこういうメニューいろいろあるのは説明を、代表的なものの説明にちょっと絞っていきたいなとは思うんですけども、このファイルエクスプローラーというものを今ここ選んでいる状態だとこの中身というのが見えます。で、他にも検索だったり、この Git に関するアイコンだったりデバッグというものがあります。で、ここでですね、一つちょっと Tips なんですけれども、例えばこの中に startup.cs という C# のファイルがあるんですけれども、もしかしたら新しく、VS コードをインストールされてすぐに C# 使われたいといった方は、これを C# のファイルをですね起動すると、今までのベータ版の時はこの右下の方に何のプログラム言語を開いているかというのを自動的に Visual Studio Code が認識して表示させていたのが、環境によってはテキストというふうに認識されてしまう場合があります。で、その時にはどうしたらいいかというと、今コマンドシフト P というのを押して、この上に今ピロッと出てきたのがこれがコマンドパレットと呼ばれているもので、さまざまなこう機能がここの中で実行していくことができるのですが、ここの中で早速ですね、拡張機能、ここ拡張機能というふうに日本語で打っていただいてもいいですし、エクステンションということで ext スペースインというのを打っていただけると、
多分インストールとかって入れても探せますよね。
そうですね、はい、うん、で、そうするとこのように、拡張機能ですね、C# だけじゃなくて Python だったり Ruby だったり、いろいろな拡張を機能する、もしくは使っていただくためのもの、リストがバーッと出てきます。で、今 C# はインストールされているので、雲のマークとか出てこないんですけども、インストールしてない場合はこのようにですね、雲のマークが出てくるので、インストールはもうクリックしていただくだけで大丈夫な仕様になっています。
このコマンドパレットは便利ですよね。そうですね、はい、コマンドを覚えてなくても検索して、自分ができることをこう探し出して実行したりできるので、はい、かなり使いやすいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。で、そうですね、 Git に関してもこの辺、これもですね、日本語版を使っていただくと英語からでも日本語からでも、まあ、できるようになったということで、ちょっとメニューがダーッと長く伸びてしまう場合もあるんですけれども、そういった使い方もできますし、あとコマンドパレットの位置にコマンドシフト O というのを押すと、このようにシンボルというのを表示させることもできるようになっています。このプロジェクトの中では5つシンボルがあるというふうに出てきたりします。あとはシャープというのを打って、何かアルファベットを打つと、そのシンボルをアルファベット順に表示してくれるというような機能もあったりします。はい、ではですね、今度はここで例えばホームコントローラー .cs というファイルをこう開いて、今度はちょっとこのパッケージを実行してみたいなと思うのですが、デバッグ実行するときにはこのコンタクトというので、今回はブレイクポイントを作っていこうかなと思います。で、そのときにはこの左側のとこですね、赤い点が出てきていると思うのですが、これをクリックすることで、ブレイクポイントの位置を打っていくことができます。で、実際デバッグをしたいときにはこの一番下のですね、こういうアイコンがあるので、それをいじっていただくのですが、実際はこれデバッグをするときは Visual Studio Code のお作法がいくつか発生というか確認していただくところがあります。 まずこの矢印のマークの隣のところで、まあ、環境の方を選んでいただくというのが必要になります。今回は .NET Core というのを使っているのでこのような表示になっていますが、プロジェクトによっては Node.js だったり、まあ、違うものが表示されることもあるかと思います。そして次にこの隣のところですね、設定のようなマーク出てくるのですがこの中で、launch.json というのを押していただいてここでこの中でこの JSON という中で実際に、どういうことをさせていくかというところは設定しておく必要があります。でここ基本的にポチっていただくと、自動生成してくれますのでスクラッチから JSON を書かなければいけないといったことはないので、ぜひ試してみていただければと思います。で実際実行してみたいと思うのですが実行するときですねデバッグの実行は従来のビジュアルスタジオと同じような仕様になっていまして F5 このボタンを押していただいてもいいんですけども F5 というものを押すとこのように実行が始まります。そしてデバッグの実行が始まると下の方ですね先ほど青かった部分が赤になって実際にこのデバッグコンソールというものも表示され裏側ではローカルのウェブサーバーが動きそしてローカルホスト5000番にこのウェブアプリケーションがホストされるというものになります。あ、失礼しました。で、今ですねブレイクポイントを押さえてしまったのでこれで矢印で押すと何かタスクが今止まってしまったようなんですけども先ほどはですねここのコンタクトというページをクリックしたことで実際にはデバッグというのが動いてそして黄色いボタンが出たと思う黄色いのが出てきたと思うんですけどもその後ですね変数というのをもし拾ってきたらここで表示してくれるというような仕様になっています。
こういうビジュアルデバッカーがついてくるのはいいですよね、はい、かなり軽量なエディターなのに言語、まあ、ちょっと言語が特定されるみたいですけどビジュアルデバッカーがついてくるのはなかなか面白いんじゃないかなと思います。
はい、はいはい、ありがとうございます。はい、でちょっと今日はですねどんどん、紹介していきたいなと思うものがあるので、ちょっと次に行きたいなと思います。でもう一つ今度はですね Windows の方にマシンを切り替えたいなと思います。はい、でこちらキーノートの方でご紹介したものになります。ビジュアルスタジオコードはウェブアプリケーションの開発だけでなくてデスクトップ、コードエディターなのでデスクトップだったり、オフィスのプラグインなども使っての中身というのもですね作っていただけるようになっています。はい、でもし初めから始められるという方は YoOffice というのを使って先ほどのように Adoino ジェネレーターを作っていくことで、今回デモ環境だと My Excel App というところに中身というのが格納されます。でこれが格納された中身になっています。でここではまあ HTML だったり JavaScript だったり CSS というのはさまざまなファイルを取り扱うことができるようになってまして、ファイルによってここの表示ですね変わるというようなものになっています。例えばこのファイルだった bower.json の中でまだこれですね D3 というライブラリーがあるんですけどもそれのライブラリーが追加できてない状態なので追加をしておこうと思います。はい、で これですね、途中までしかまだ打ってないんですけれども、こんな風に自動的にライブラリーの名前だったり、これがどこにあるかっていうのをビジュアルスタジオコードではちゃんとこう見てくれて、ですので途中まで入力して、あとエンターキーを押すと、このように、効率化ですね、効率化といったところにも役立つような機能がたくさん搭載されています。はい、でこれをですね、今回は、キーノートの時もちょっとお話しさせていただいたんですけれども、ガルプというのを取り扱うことができるので、タスク実行というのをしてみたいと思います。タスクの実行するときも、先ほど出てきたこのコマンドパレットですね、これを使ってタスクというのを入力すると、タスクの実行というメニューが出てきます。で今回はここのガルプファイルの中でサーブスタティックという名前で、これを実行させるという処理を定義していますので、今回だと8443というローカルホスト、あ、こっちは良かったです、うまくいきました、はい、このローカルでちゃんと同じものがですね動いたというのを見ていただくことができました。でこれですね、過去には、タスクを止めるときにわざわざタスクをもう一回処理しなければいけなかったりしたんですけど、タスクを止めたいときにはこのタスクっていうのを押していただくと、ちゃんとタスクの終了というのが出てくるようになってますので、これでタスクというのを終了していただくということができます。でちょっとこれもおまけ的なんですけれども、実際にアドインの方ですね、アドインの方は追加するときはオフィスの365で、そのターゲットとなるオフィスのアプリケーションにつないでいただいて、そしてマニフェストファイルという、オフィスのアドインを実行するために必要なメタデータが定義されているファイルなんですけども、それを、ここのところでアップロードしていただければ使えるようになっています。ちょっとこの中では、そうですね、このように XML ファイルというのもきちんと認識して、色だったりとかですね、インデントとかっていうのも効くようなものになっています、はい、というわけでまたちょっとこちらですね、戻っていきたいと思います。で最後にですね、もう一つちょっとご紹介したいなと思うのが、今回 Node.js で動かすことができるウェブアプリケーションを、せっかくなのでローカルで作るだけでなくて、ぜひ皆さんにもこれ試していただきたいなと思うんですけれども、それを、GitHub にですね、ローカルの Git から、やっていただくという、いろいろ操作していただくということもできるんですけども、それを、GitHub のリポジトリのところに載っけて、そしてそれをさらに Azure のウェブアップに載せていくといったところの流れをですね、失礼しました、見ていただければと思いますが、あらかじめこちらは、コードを作って、実はもう私の自分の名前のレポジトリで公開をしているので、もしご興味があればこれそのままですね使っていただいてもいいかなというふうに思います。で今度は先ほど C シャープとかっていうのだったり、ウェブ系のさまざまなファイル見ていただいたりしたんですけども、この中では JADO だったりとか、まあ、タイプスクリプトだったり、この辺もですねいろんなものを取り扱うことができます。でこれは、ここではですね、ちょっとこの3番目 Git のところ、もしローカルのリポジトリに、ここの今作ったコードというのをコミットしていきたいときには、こ ここでコミットとかって押していただけると、そこで、まあ、自分のところでコミットしていただくことができるようになっているんですけれども、先ほどデフォルトの状態だとコミットとかチェックアウトとかしか出てこなかったんですけども、私はですね、よく何したか忘れちゃうんで、Git やったことのヒストリーとかも、エクステンションを入れるとちゃんとこう出てくるようになってたりします。で、今回はあらかじめこれを私の GitHub のリポジトリに入れてあります。でもし入れた後はどうするかというと、これがまあ Microsoft Azure のウェブサイトの画面になるんですけれども、あらかじめ今回デコード16ボブ、失礼しました、ボブルという、これは空のウェブのアプリケーションというのを今入れてあります。なので空っぽなので、これただクリックしてもこんな感じになってしまいます。で、これをどうするかというと、ここですね、展開元というのを選んでいただくと、このようにローカルの Git リポジトリから直接 Azure の方につないでいただくということもできるんですけれども、マイクロソフトのだと、まあ、ワンドライブだったり、ビジュアルスタジオチームサービスだったり、そして他にもですね、GitHub のリポジトリ、ドロップボックスなどなど選んでいただくことができるようになっています。で、せっかくなので GitHub というのを選んでいくと、このように、まあ、これ私のアヤトクラというのは自分のアカウントなんですけども、これが表示されます。で、もし初回だとおそらくパスワードとか聞いてくるかなと思います。で、ここで自分が今持っているリポジトリのリストというのが出てくるので、ここはマスターブランチということで OK というふうにすると、その後は GitHub にあるものを Azure に乗っけて、はい、公開するということができるようになっています。で、今回ちょっと時間の短縮であらかじめ wobble.azurewebsites.net というものを作りました。で、昨日ですね、結構キーノートでオープンソースっていうのをアピールするために T シャツにオープンソースって書いてあるものを着て、こういうふうに指さしたつもりが、なんかラップやってたみたいだねっていうふうにネットですごく言われてしまったので、ちょっと今回ですね、それも意識してボブルヘッドジェネレーターというアプリケーションを作って公開するということにしました。で、今昨日のそのこうやってる写真を選んで、そしてこれを載せるとですね、これはだいたい年齢、ハオルド .net というものがあるんですけれども、そういう年齢、写真をアップロードすると年齢と性別を認識するというオックスフォードのところで出している API というのを拾ってきて、まあ、年齢と今ですね、アップした写真をちゃんと顔の部分だけを認識して動かすという、そういうアプリケーションのサンプルになります。面白いなと思っていただけた方がいらしたら、これ自由にフリー素材みたいになってますけども、
まあ写真はフリー素材なんですか？
はい、
知らなかった。
まあ、エヴァンジェリストは基本的にフリー素材っぽいのでいろいろ試していただいたりとか、あと、皆様もですね、その行動で実際に今ビジュアルスタジオコードを使って、そして GitHub さんのところに、乗っけて、そして Azure と連携というところまで、一連の流れまでですね、試していただけると面白いんではないかなというふうに思います。というわけでビジュアルスタジオコードの生い立ちですね、ビジュアルスタジオというのがありながら、ビジュアルスタジオコード、ビジュアルスタジオコードというのがいきなりこう登場したわけではないということを皆さんにここではご理解いただきたいなと思います。もともとはビジュアルスタジオオンラインでモナコと呼ばれているもの、そしてもうちょっと前になるとインターネットエクスプローラー11の中でも F12 開発ツールだったり、ワンドライブといった中でもコードをですね、ブラウザーの中でコーディングしていくという、そういったウェブアプリケーションというようなもので使うことができていたのですが、これをですね、やはりローカル上で、そしてクロスプラットフォームで作れたらということで、このモナコというプロジェクト自体は割とオープンソース寄りのエリック・ガンマという人間が指揮を取って開発を続けていました。そして 去年ですね、このエレクトロンというテクノロジーを使うことでパッケージ、デスクトップのパッケージとして誕生させる、新たに誕生させるということができて、マイクロソフトはそこで無償で公開するという、そういった流れがあります。でエレクトロンというテクノロジーについてあまり馴染みがない方も多いのではないかな、私自身もそんなに馴染みがない部分もあるので、池田さんの方で、
僕ですよね、
はい、
待ってました、
はい、
だいぶ長いことここに立ってました、
ありがとうございます、
ですね、エレクトロンなんですけど、エレクトロンは、まあ、今前見ていただくとエレクトロンのページがあるんですけど、まあ、5月11日に弊社のイベントがあって、そこで初めて 1.0 になったことを発表したんですけど、エレクトロンはいわゆる HTML とか CSS とか JavaScript とかっていういわゆるウェブのテクノロジーを使って、Windows であるとか Mac であるとか Linux であるとかっていうプラットフォームにおいて、全てのプラットフォームで動作するようなバイナリーをビルドできるような、共通基盤になっています。で作りとしてはオープンソースのブラウザである Chromium をベースにして作っているものになります。でですね、おかげさまでエレクトロンはですね、いろんな方に使っていただいていて、まあ、弊社のオープンソースの Atom ももちろんなんですけど、スラックであるとか、もちろん今、徳田さんの方からお話していただいているビジュアルスタジオコードであるとか、また珍しいところではこれですね、ワードプレスとかも実はアプリを出したりしてるんですけど、こんな風にエレクトロンを使ってデスクトップアプリを作ってくれている人が世界中にたくさんいるのが、現状でございます。まあ、いいのはウェブサイトを作ったそのコードをですね、ほとんどそのままエレクトロンに持ってくることができて、それをそのままデスクトップアプリとしてビルドすることができると、まあ、そういうところがすごく手軽でやりやすいということで、いろんな方に評価していただいて利用していただいているというところになります。エレクトロンもオープンソースのプロジェクトなので、ぜひいろいろ試してみてほしいと思います。一回戻しますね。
はい、なるほど。そうすると、エレクトロンというのを使ったということで、今回そのビジュアルスタジオコードができたわけなんですけれども、ですね、なので、このエレクトロンっていうのが本当に入っているのかっていうのはどっかで見れたらいいんだろうなと思ったりしました。でそこで、まあ、これオープンソース化されているということなので、これはみんなで作られているといったところで、またちょっと池田さんの方に、
はい、
みんなで作られているっていったところと、ビジュアルスタジオコードの今 GitHub でどんな状態で上がっているかというのを、
はい
はい、ご紹介いただければと思います。
ありがとうございます、
はい、
ここに来て頻繁に私の方にお鉢が回ってまいりました。大変ありがたいです。ですね、ビジュアルスタジオコードは、徳田さんが再三申し上げている通り、すでにオープンソースとして GitHub に上がっています。もともとのプロジェクトはエリック・ガンマが始めた聞いてますけども、今や世界中の人が参加しているプロジェクトになってます。で、まあ、GitHub は皆さん使われていると思うんで、よくご存知だと思います。で、こういったエディターとかっていうのソースコードを、まあ、GitHub 上でガンガン読めるっていうのは、まあ、すごい画期的なんじゃないかなと思います。で、ポイントは、ビジュアルスタジオコードっていうのはいわゆる他のマイクロソフトさんの、ごめんなさい、今日口内炎があるんです。すいません。マイクロソフトさんの製品と違ってですね、いわゆるオープンソースなので、世界中のみんながコミュニティのみんなが自分たちの労力を提供して作り上げているものになります。だから Linux とか Ruby on Rails とかと同じ感じになります。ということはつまり皆さんもここで、Visual Studio Code に対してファイルを追加して、プロリクエストを送ることができるんですね。今私がビジュアルスタジオコードに向かってプロリクエストを送ることはしませんけど、やることはできます。例えばここにエディットのボタンがあるので、こうエディットをしてやると、今リードミー開いてますけど、リードミーの中身見ることができます。でここで例えばリードミー書き換えてプロリクエストを送ることはできます。で皆さんは VS コードの権限は持ってないと思うので、ここでも警告出てますけど、これを、コミットすると、VS コードのリポジトリを自分の、アカウントの下にフォークしてきて、その上でプルリクエストを作って VS コードに送るっていう動きをしますけど、そういったことができるようになってます。今ちょっと VS コードに送るのはやめときます。代わりにですね、
その前にですね、
はい、
ビジュアルスタジオコードは、まあ、ビジュアルスタジオとあともう一つ違うところでこの画面で紹介しておきたいのが、万が一ビジュアルスタジオコードを使っててバグがあった場合ですね、どうするかというと、実はこれ一周、
一周ですか、
はい、あるんですね。
一周もあるので、例えば何かバグ見つけたら、はい、ここで一周を立ててですね、報告することもできますし、コードを自分で書いて直接プルリクエストを送ってマージをお願いするということもできると思います。どちらでもやれると思います、
はいはい。であとここでもう一回、ちょっと聞いてみたいんですけども、現在その、まあ、ビジュアルスタジオコードですね、ローカライズで日本語化にはなってるんですけれども、日本語のもっと情報が欲しい、もしくはここの GitHub 上で日本語のページが欲しいな、あったらもっと使えるのになって思う人どれぐらいいるか教えていただけますか。英語のままでも皆さん大丈夫っていう感じですかね。割とですね、ありがとうございます、いろんな人に使っていただこうかなと思うので、今後私の方で今一生懸命ですね、日本語環境だとキーボードのショートカットのリストというのがビジュアルスタジオコードの公式サイトで上がっているんですけども、私の方では日本語のキーボードで使った時のショートカットキーの、ショートカットキー集などが、今用意しているところなので、それもこのページに上げていきたいなとは思うのですが、 OS3 つあるのでぜひそこは皆さんにお手伝いいただいて、足りない部分ですね、どんどん追加などしていただいたりということで、ご協力今後していっていただけるとありがたいなと思います。はい、すいません、じゃあプルリクエストの話に、
はい、そうですね、で、VS コードに直接、プルリクエストを送るのはちょっとどうかと思うので、ここでちょっと徳良さんの作られた、ボブル、先ほど見ていただいたプロジェクトですね、これに対してプルリクエストを送りたいと思います。でこのリポジトリを見て私が最初に思ったのはですね、リードミーがないじゃないかと、これじゃあ、何のプロジェクトかわからないということで、どうやってビルドしたらいいかもわからないので、まずそれをプルリクエストとして投げようかなと思います。で今回はウェブの UI を使って全部やりますけど、もちろんローカルのエディターに持ってきて開発することももちろん可能です。クリエイトニューファイルしてリードミーって入れます、はい、でファイルの中身はですね、もうちょっと僕はチートをしますけど、こんな風にして、リードミーを送ろうかなと思います。もっと情報があった方がいいのかもしれないですけどね、例えばライセンスとかどうするんですかねMIT ですかね、
はい
まあ、はい、分かりませんけど MIT かもしれないですね。で、書いてあげてコミットメッセージを書きます、まあ、このまま私このままでいいのでこのままにしますと。でプロポーズニューファイルってやってやると、まあ、こんなふうに、今作った変更と、徳良さんのもともとのマスターブランチとの差分をですね、ディフを取ってくれて、これに対してプルリクエストを送るかっていうふうに提案してくれます GitHub が。なのでここで、はい、送りますよとクリエイトプルリクエストってやってあげるとプルリクエスト作成が始まります。はい、で、まあ、タイトルはそうですね、リードミー、まあ、こんなふうに書いてあげて、まあ、本当はボディの中身ちゃんと真面目に書いた方がいいですけど、こんなふうに書いてあげましょう。でコミさっきのコミットが結びついているのも分かりますし、リフもちゃんと出てますよね。この状態でクリエイトプルリクエストします。まあ、こんなふうにして、まあ、これは GitHub 使っている方にとっては当たり前のことだと思いますけれども、こういったことがですね、Visual Studio Code にすらできるし、 .NET のコアにすら皆さんはパッチをこんなふうに簡単に送ることができます。でもこれがマージされるかどうかはコミュニティの判断なので、コミュニティの人からいやこういうふうにコード直してくれとか、これテスト通んないからこう直してくれとか、こういう書き方は良くないとか、ここに書くんじゃなくてこっちにやってくれとか、そもそもこういうのはダメだとか、まあ、いろんな話が起きますけど、フルリクエスト上で議論して、コミュニティの人とやり取りをして パッチを回してもらえればいいんじゃないかなと。そうすると皆さんのやりたいようなことが大元のプロジェクトのコードとして入っていって、仕事がどんどんやりやすくなるし、またそうやってプルリクエストを送るようなデベロッパーさんというのはだんだんあの世の中コミュニティの中でこう名前が上がってきますので、皆さんのキャリアにとってもいいことが起きるんじゃないかなと思います。徳良さん、今プルリクエスト送ったんで、
あ、はい、
見れます？
ちょっと待ちください、はい、
そうですね、自分のところに行けば大丈夫だと思います。プロファイル、
あれ、どう、
ここでいいと思いますよ。
あれ、ここで、うん、あ、ごめんなさい、
これ、これ
の、あ、じゃあ表示をちょっと切り替えます。
はい、4番でしたっけ。
はい、4番です。
あ、で今あのパワーポイントが出てるんで一回戻した方がいいです。
あれ、本当ですね、
一回多分イグジットした方がいいです。
はい、で、
でそこのですね、プルリクエストってタブをクリックしてください。ここですね、ここです、
はい、
今私が送ったプルリクエストが届いているので、ちょっと見てみてほしいなと思います。こんな感じですね。で、ファイルチェンジドっていうタブをクリックしていただくと、ここですね。はい、こんな風に差分が見れると。で、きっと徳良さんは優しいので、このリードミーをきっと受け入れてくれると思います。受け入れていただけるでしょうか。
はい。
そしたら、ここからですね、マージボタンをこっちのタブに移っていただいて、で、これを押してくれるんです。
はい。
そうすると、もう一回押してください。ここでコンファーム、マージの種類が選べるんですけど、はい、こうやってマージしてあげると、これでリポジトリのトップに戻っていただくと、コードってタブを押していただければ戻れると思います。そうすると、下の方をスクロールしていただくと、晴れてリードミーが表示されるようになって、はい、初めてこのプロジェクトを見た人も、このプロジェクトは何なのかっていうことと、
はい、
そして、ビルドの手順も、一応書いておいたので、まあ、NPM インストールして NPM スタートすれば自分のローカルでこのボブルが立ち上がるんだってことも分かるようになりました、はい、こんな風にして、いろんなプロジェクトに貢献していただければなと思います。ライセンスは多分今から決められると思います。はい、
はいはい、ありがとうございました。ではちょっと先ほどですね、気になっていたビジュアルスタジオコードの中身ですね、これ今回この画面ではMac を使っているので、Mac のアプリというのがあるので、ここ、アプリケーションの中ですね、ドットアップというのがあるんですけれども、ここで右クリックして、パッケージの内容を表示というふうにします。すると、こんなふうに中身が見れるんですね。ここで、ちょっと表示小さいですかね、大丈夫ですか。フレームワークというところでエレクトロン使ってますよというのが見れたり、また繰り返しになるんですけども、もともとこれはウェブアプリケーションとかだったので、ウェブのアプリケーションのテクノロジーというのがこのビジュアルスタジオコードの中では使われているというのを見ていただくことができます。なので、これはすいません、ちょっとサンプル作りすぎてあれになっちゃったんですけど、なので、実際にはですね、先ほどの GitHub に置かれているコードを自分のところに持ってきてもう一回ビルドして、オレオレビジュアルスタジオコードっていうのも作れたりするので、その時には Web のテクノロジーだったりいろんなファイルが入っているというのを見て、そういったビジュアルスタジオコード自体もいろいろとハックしながら楽しんでいただくというのもいいのかなと思います。 で最後に、ちょっと2つだけですね、私が結構気に入っている機能を紹介したいなと思います。先ほどのボブルの JSON の例えばファイルなんですけれども、の中で例えばこう関数があったとして、関数を選択して、そしてまあ右クリック、もしくはこれを選択して、ごめんなさい、ショートカットキー忘れてしまったので右クリックにしたいと思います。で関数ですね、関数選んで F12 のままでもいいのかな、これ押すとですね、その関数の定義のところにこうポンって移動してくれたりする機能もあります。でもしかしたら長いコードを書いてたりすると、そういった機能も便利かなというところと、あと普通にまだそんなにゴリゴリ開発はしてないんだけど、メモ帳代わりになんかこう書いていきたいなと思ってて、どんどんどんどんメモしてて、だんだんこう同じ文字をいっぱい書いていく中で何かこうやり直したいなと思った時には、例えばこれホゲって書いてあるところを選んでコマンド D と押すと、その同じ文字列だと選んでいきます。でそれでデコード16とかっていうふうに、効率よくですねファイルの編集っていうのもしていただくことができます。で他にもですね、さまざまな機能が、ビジュアルスタジオコードには兼ね備えてありまして、もう今日は紹介が難しいので、ぜひ皆さんもですね、いろいろ試していただいたり、あとまた繰り返しになるんですけれども、エクステンションというところでいろいろと皆さんがもう、コードですね書いていただいたものというのも共有いただくことで、どんどんどんどんビジュアルスタジオコードが面白くなって、そして自分たちのもっともっと使いやすい世界っていうのが提供できてくるのではないかなというふうに思います。だんだんちょっと終わりの時間近づいてきたので、全体を通して池田さんの方から何か感想などがあれば。
感想、
はい、感想、もしくはメッセージ、失礼しました、メッセージを、はい、
はい、そうですね、やっぱりオープンソース、マイクロソフトさん、この 2、3年ですね、ドットネットを皮切りに、オープンソースにかなり深くコミットされてきてます。で、これの意味するところものすごく大きくて、皆さんも、日頃のですね、業務において開発されていると思いますけど、その開発になっているコアのところであるとか、エディター自身もそうですし、自分の好みの動作に変えることもできるし、で、そのパッチがですね、世界中の人にとって受け入れられるものであれば、それが、そのパッチが受け入れられた後はですね、デファクトスタンダードになっていくわけですね。皆さんのコードが世界中の開発者に使われるようなことになっていくと、これってすごく興奮することだと思います。なので皆さんもぜひですね、マイクロソフトさんがたくさんのプロジェクトを、本当にたくさんのプロジェクトを公開されてますので、ぜひ、GitHub のリポジトリ見に行っていただいて、何か貢献できることはないか、コード直すことももちろんですし、ドキュメントの整備もそうですし、いろんなことをコミュニティをやってますので、ぜひ協力していただければなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。ではこのセッションのまとめに入りたいと思います。ビジュアルスタジオコードはですね、マイクロソフトが無料で提供しているコードエディットですね、編集のところに基本的にはフォーカスしている、軽量なエディターとなっています。そして大事なのが、もうマイクロソフトは Windows だけではなくて Mac だったり Linux、さまざまな環境で開発をされている方をサポートしていくといったところと、最後に Web テクノロジーをですね、駆使して作られているオープンソースというところで、引き続きマイクロソフトだけでなく、皆さんたちと一緒にこのビジュアルスタジオコード、そしてビジュアルスタジオコードというのはあくまでも手段というかツールであって、その上で皆さんたちにいろんなものをコーディングしていただいて、世の中に役立つ何かアプリケーションだったりツールというのをどんどんどんどん出していっていただけたらいいなというふうに思います。で、今回はですね、事前に資料の方を公開していたのと、今日お見せしたものを一部入れ替えたりですとかしていますので、また後日このデコード終わった後になりましたら、参考になる URL であったり補足の部分も含めて資料を公開する予定になっていますので、またそちらの方も見ていただいて、ビジュアルスタジオコードというのを楽しんでいただければと思います。 では以上でセッションの方を終わりにしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。